ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。今回は地域政策学部准教授吉原美奈子先生です。吉原先生には今週と来週2週にわたってお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。高崎経済大学の吉原です。私の経歴を簡単に紹介していきますけれども、
はい、
私は大学から、まあ、今に至るまでずっと教育学っていう学問を中心に扱ってきたんですけれども、はい、大体教育学部、教育学っていうと多くの人が学校の先生のための、うん、まあ、学問っていうふうに捉えがちなんですけれども、はい、私の場合その先生になるのも含めつつ教育っていうものの事象、世の中にあるあらゆる事象について、まあ、調べるっていうのを専門にしています。
ずっと教育と言いますと教職のためのと思っていたんですが、そうとも限らないんですね。
はい、そうなんです。例えばおじいちゃんおばあちゃんが公民館で講座を受けているっていうのも、それも教育の中の一つの事象ですし、例えば学校ではなく学校以外、子どもたちのいろんなその活動なんかも教育の中の一つになります。だから教育っていうのは、まあ、障害学習とも言われていて、はい、生まれてからおじいちゃんおばあちゃん死ぬまでそのずっと人にわたって関わっていくというのが教育で、世の中にはその教育に関わる事象があらゆるところに歩いてても見えるということに、
はい、子どものためだけではないんですね。
ではないです。はい、子どもだけではなく大人もそうですし、まあ、大人は大人の学びがあるし、子どもは子どもの学びがあるし、その適切な場所で適切な時間にどのように行ったらいいのかっていうのを、まあ、研究しているのが教育学っていうものになります。はい、
先生の専門のお話をされるときはいつもこの誤解を解くところから始まるそうですね。
あ、そうなんです。大体教育をやってますっていうと、はい、あ、先生になるんですねって言うんですが、必ず、いや、そうじゃありません。最初にこの一言を言います。そうじゃありません。はい。だから、もちろん、学校や教師っていうのも、教育の中に、重要なところのポジションにありますけれども、
はい、
まあ、社会全体から通したら、まあ、その中の一部だっていうことになります。はい。
吉原先生自身は、ずっと教育学部で学んでこられて、
はい、
で教職も取られているそうですね。
はい、そうなんです。はい。で、まあ、そういうことを研究してまいりまして、まあ、高崎経済大学の方では、もう研究は研究としてあるんですが、もちろんその教育の中のやっぱ中心の軸となるような、その教職っていうか学校の先生になるコースも、まあ、マネジメントしております。なので、うちの大学から、日本全国に、教員として赴任しているのが結構いたりします。はい、
そうなんですね。高経大は北は北海道、はい、南はまあ九州、沖縄まで学生さんが来ると言いますけれども、はい、じゃあ高経大卒の学校の先生っていうのがいっぱいいらっしゃるんですね。
はい、はい、北海道から沖縄まで結構まんべんなくうち出身の先生っていう言われてる人がおりまして、
はい、
で逆にその先生って言われてる人を通して、まあ、高崎を売り込んでもらうっていう役目も果たしてもらおうかなと思っております。
もう大使みたいですね。
そうですね、まあ、知名度を普及させるための大使として先生になるっていうようなそんな役割を担ってほしいなと学生には思っております。はい、
最近はまたその全国に散らばった先生から嬉しい話も届くそうですか。うん、
そ
うなんですね。
その先生が育てた生徒さんがうちの大学の学生として入学してくるっていうこともありまして、まあ高崎の中を行ったり来たり、間接的に、まあ、直接的に行ったり来たりっていうことが、まあ、いわゆる教育の中で行われています。
うん、高崎 PR の教育 も十分できてるってことですね。
はい、
いや、いいですね。まあ、あの、生徒さんが来るのは Iターンかもしれないですけれども、はい、いろいろな交流が高崎を拠点にあって。
そうですね。高崎拠点に、まあ、そういったいろんな情報交換なんかもあったりします。で、全国から学生がうちの大学は集まってくるので、いわゆる出てきた学校なんかも地域によって全く学校って違いますので、そういう情報も高崎の中で共有できるっていう面があります。
はい、また先生も学生さんと話していてすごく刺激があるんじゃないですか。
そうですね。やっぱり行事なんかは地域によって全然違いますし、そもそも夏休みはいつからかなんていうのも日本全国全然違うんですね。
そうですね。
ほとんど北海道なんかは夏休み本当にちょっとしかないし、逆に冬休みが長かったり、やっぱり地域に地域によってやっている行事、学習内容も若干違ったりするので、そういう情報がたくさん集まってくるのがうちの大学かなと思います。
そしてそんな吉原先生、ご出身はどちらなんでしょうか。
はい、私は生まれ、まあ、育ちは、まあ、茨城県なので隣の隣という感じなんですけれども、でももう群馬っていうか高崎に来て、まあ、結構長くなってしまいまして、高崎歴のが長いくなりました。
そうですか、はい、じゃあ高崎の好きなところなんてありますか。
そうですね、いろいろパスタの話だったり、
ね、
まあ、あの、いろんなイベントが多いとか、まあ、あの、文化芸能も、まあ、いろいろあって、あるんですけど、
はい、
あえて、まあ、自分の専門のところに、まあ、つなげていくと、実は高崎の給食すごいぞっていうのを、今日ちょっと話していこうかなと思いました。はい、
高崎の給食推しなんですね。
給食推しですね。はい。はい、やはり、他の地域から来た学生からすると、多分びっくりするような、まあ、ことが実は高崎の給食にはありまして、まあ、メニューはもちろんなんですが、全部自校式で各学校で作られていますし、
はい、
それから地産地消をベースにしているので、毎回その地元の野菜を食べることができるっていうメリットもありますので、
はい、
今、物価高の中で多分、どの自治体も大変なんだと思いますけれども、その中でも、まあ、普通に当たり前のようにあれだけ豊富なメニューを普通に出してくれる高崎の給食の皆さんには本当ありがたいと思いますし、そこで育った皆さんにはぜひ、あの、高崎のありがたみを感じてほしいなって、当たり前じゃないんだよっていうことを言いたいです。
やっぱり先生はいろんな地域の給食を見たり食べたりされてきたからこそよくご存知なんですね。
いや、あの、それを専門にしようとは全く思ってなかったんですけれども
そうなんですね。
いろんな調査をするとやっぱりどうしても学校の中の給食を見に行ってしまいまして、
はい、
給食の話やもう日本も世界の話も結構目にしていくので、そうなっていくと帰ってくると、あ、やっぱり高崎すごいんじゃないっていうことに戻ってくるっていう感じになります。はい、
高崎は自校式、まあ、あの、学校の中に給食室がどの学校もあるっていうことですよね。
は
い
は
い
は
い、
あれはものすごく管理が大変なんですね。お金もかかるし、それからメニューも豊富にあるので、そのメニューを考える人件費もすごく大変なんですね。ものすごいお金がかかってるんじゃないかと。
そうか、そういうことになりますか。
はい、あの、まあ、教育で赤ちゃんから大人までどこにでもあるかもしれないんですけど、まあまあ今世間的に騒がれているのは教育ってお金がかかるんですよね。やっぱりお金がかかることの中の一つとして、やはり給食費だったり、まあ給食っていうのはそれなりに、まあ今大きな議論のテーマになりやすいんじゃないかなと思います。ただやっぱり子供の発達に欠かせないものに今なってきてしまってますので、やはりいろんなところで、世界もそうなんですけど、いろんなところでいろいろそういう工夫しているのが見受けられて、大変面白い辞書の一つが給食ランチじゃないかと思います。はい、
群馬県内見てもいろいろ本当、高崎と比べても、その周辺と比べても本当に市町村によって様々だそうですね。
うん、そうなんです。やっぱり、一昔前に流行ったセンター式、あのセンター式もそうですし、それから、あの、今給食は外部委託、そうなんですね、外部委託で、まあ、やっていただいているっていうところもありますし、例えば高崎は本当自校式で全て自分たちで賄っていますけれども、まあ、あの、日本全国見ると 自分たちの給食室ではなく、むしろその業者さんに頼む、あるいはお弁当にするか給食を取るかを選択するなんていうような自治体もあったりするので、決して高崎が普通ではないんだよっていうことをちょっと言っておきたいかと思います。
子育てをするなら高崎でしょうか。
そうですね、はい、
やっぱり食事は大事ですもんね。
そうですよね、やっぱり子どもにとって食事って欠かせないものですし、やっぱり大人よりも何だろう、手抜きはちょっとしにくくなるので、そこら辺やっぱり地域で子育てするっていうことも一つ大きな視点なんじゃないかな、人の一つなんじゃないかなと思います。はい、
あったかくて美味しい給食食事を取れたら午後も頑張れますからね。
そうですよね、はい。
さあ、給食の話が出てきましたが、先生のご専門は教育政策論です。先生の専門分野、はい、それから高経大での担当授業を教えてください。
はい、私はその教育学の中でも、あの教育に関わる人物事がどのように回っていくのかっていうことを専門にする教育政策論っていうものを担当しておりまして、あの専門もまあ教育政策論だったり教育行政学とか、そういったものに関わるあのものをまあいろんな大学で教えています。で、人物事がどのように回るかって非常に重要でして、
はい、
どのような人がどのように教えるのか、その教育に関してどのように教育に関することを決定するのかっていうのはやはりあの非常に重要ですし、やはりそこに今はお金もかなり絡んできます。お金をどう使うか、教育費って各ご家庭の問題とも言われてますけれども、
はい、
一方でやっぱ社会でその教育を担う責務はあるっていうふうに、まあ過去にはコンドルスも言ってますので、そこをどんなふうにやっぱりお金をどのようにマネジメントするかっていうのも非常に重要だし、さらにことは給食もそうですし、それから冷暖房ですね、は
い、設備関係ですね。
そうなんです、それをどうするかっていうことと、あともう一つ実はどんなことを教えるのかっていう内容ですね、
はい、
それについても誰がどのようにどこで決めるのかっていうのも非常に重要でして、そこら辺のこう過去から遡って今のまあどういうふうな捉え方されているのかっていうことをまあ具体例を挙げて授業しています。はい、
はい、それはまあ日本国内であったり海外も含めてですか。
そうですね、あのそもそも私の研究の出発点が海外の教育ですので、まあ国内のそういった実習もさることながら、あの海外の教育政策なんかもあの授業の中に取り入れたり、いろんなところでお話ししたりしています。はい、
さあ次回の放送ですが、より深く先生の専門分野伺っていきます。給食について深く伺っていきます。
はい、
海外でいっぱいいろいろな給食食べてこられたそうで、そんなお話もぜひ教えてください。はい、ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授吉原美奈子先生でした。来週もぜひお聞きください。吉原先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。